35ページ。私たちの健康。溶連菌感染症。浅香地区医師会平山晴美。溶連菌とは正式には溶血性連鎖球菌と呼ばれる細菌の一種で、この細菌により発症する病気を溶連菌感染症と言います。小児科外来では毎日のように遭遇するポピュラーな感染症で、いずれの年齢でも起こりますが、学童期の小児の喉の風邪として最も多く見られる病気です。とはいえ、3歳以下の子供や成人では、典型的な症状を示さないこともよくあります。溶連菌と人類がいつから関わりを持つようになったか定かではありませんが、19世紀後半に米国で書かれた若草物語や大草原の小さな家でも恐ろしい病気として取り扱われています。しかし、インフルエンザや天然痘のように大流行したという記録は残っていません。感染時の症状は菌が侵入、増殖する部位によって異なり、喉なら咽頭炎に、皮膚なら飛び火に、肺なら肺炎になります。以前メディアで取り上げられた人食いバクテリアは溶連菌感染症の激症型で、急な発熱とともに手足の痛みや腫れが生じ、数十時間後には手足が壊死し、様々な臓器の機能障害からショック状態となって、約 30% が死に至ると報じられています。感染経路は喉に付着している菌が咳やくしゃみに乗って伝播する飛沫感染が主です。健康な人の 20% 程度は普段から溶連菌が喉に存在していますが、無症状補菌者。症状がない場合は原則治療の必要はありません。普通感染してから発症までの期間は2日から5日です。溶連菌感染で起こる咽頭炎、喉の風邪では発熱、喉の痛み、嘔気、嘔吐などの症状が出ます。その後、舌がポツポツとイチゴのように赤く腫れたり、イチゴ舌、たまには全身に発疹が出たりすることもあります。回復期には皮膚が日焼け跡のようにむけたりもします。病院では症状から溶連菌を疑った場合、綿棒で喉の奥をこすって菌が付着しているか調べます。結果は30分以内に出ますので、診断がつき次第、抗生剤の内服治療を始めます。7日から10日間と、やや長めの処方になりますが、途中でやめず、しっかり飲み切ることが大切です。これは急性期の症状を緩和するためだけでなく、合併症の予防という面からも重要です。また、溶連菌感染症が他の風邪と異なるのは、重篤な合併症をきたすことがある点です。その一つが、溶連菌感染後、急性糸球体腎炎と呼ばれる尿を作る腎臓に起きる合併症で、感染後、2から3週して血尿や体のむくみ、尿量減少などとして現れます。そのため、急性期の症状から回復した後の尿検査は欠かせません。他の合併症として、心臓に炎症を起こすリウマチ熱や、皮膚の出血斑や腹痛、関節痛を起こすアレルギー性紫斑病などがあります。幸い最近では、早期診断と効果的な抗生剤の服用により、これらの合併症の発生頻度が減少しています。溶連菌感染は、治療を途中で中止したり、溶連菌の型の違い、周囲の保菌者から移されたりして、同一の人が繰り返しかかることがあります。溶連菌感染症には予防接種がないため、予防には他の感染症と同様、手洗い、うがい、マスクの着用が大切です。溶連菌感染症は 学校安全保健法で出席停止となる感染症です。抗生剤を飲み始めてから24時間で感染力が極めて低くなることから、病院受診日とその翌日は学校や園をお休みします。その後熱も下がって全身状態が良ければ登園、登校可能です。ウイルスによる風邪の中に溶連菌が紛れている可能性があります。咳が目立たず、発熱や喉の痛みが強い風邪の時には、病院を受診しましょう。朝霞地区医師会、電話 464-4666